広報河合2023年11月号。今月号の表紙は、写真、河合第一中学校体育大会。リレーを走っている男子中学生が2人、大写しになっています。写真、終わり。2ページから6ページ。令和4年度決算報告。省では厳しい財政状況の中、限られた財源を活かし、行政サービスを行っており、皆さんが納めている税金がどのように活用されたのか、令和4年度決算の概要を報告します。令和4年度一般会計決算は、歳入総額77億3673万円、歳出総額73億7971万円で、差し引き3億5702万円の黒字となりました。さらに翌年度へ繰り越す財源の2040万円を差し引いた実質的な黒字額は3億3662万円となりました。また毎年度と比べると歳入 0.2% 増、歳出 0.3% 増とほぼ同水準の歳入歳出総額となり、物価高騰などにより社会情勢が急変する中で、旧第三小学校の利活用や地域振興券の配布といったハード・ソフト両面で安心・安全に暮らせるまちづくりを推し進めました。特別会計等歳入・歳出決算。国民健康保険事業、歳入額19億6117万円、歳出額19億6117万円。住宅新築資金等貸付事業、歳入額583万円、歳出額483万円。下水道事業、歳入額6億8470万円、歳出額6億8465万円。水洗便所改造資金貸付事業、歳入額210万円、歳出額0円。介護保険事業、歳入額19億1529万円、歳出額19億1529万円。後期高齢者医療制度事業、歳入額4億6997万円、歳出額4億6878万円。
丸1、令和4年度の5つの主な事業は次の通りです。1つ目、旧第三小学校利活用。決算額1億8842万3000円。2つ目、安心して暮らせるまちづくり。主な事業は次の5つです。1、緊急内水対策事業。決算額1310万4000円。2、ため池防災事業。決算額4081万1000円。3、空き家対策事業。決算額405万9000円。4、コンビニ AED 設置事業。 決算額198,000円。5、防犯電話購入助成事業、決算額155,000円。3つ目、子育て教育環境の充実、主な事業は次の5つです。1、子育て支援事業、決算額1,150,800円。2、イングリッシュプログラム及び小中学校オンライン英会話事業、決算額853,000円。3、臨時特別出産祝い金交付事業、決算額200,000円。4、中学校多目的トイレ設置事業、決算額1,593,000円。5、小学校35人学級の実施、決算額1,342,800円。4つ目、物価高騰対策、主な事業は次の3つです。1、地域振興券配布事業、決算額6,210,400円。2、水道基本料金免除事業、決算額4,560,700円。3、乳幼児食育支援事業、学校給食費補助事業、決算額2,588,000円。5つ目、魅力あるまちづくり、主な事業は次の5つです。1、かわいふるさとの日冬の開催、決算額729,000円。2、産直市の開催、決算額188,100円。3、オリジナルカルタ制作、決算額264,000円。4、ご婦人著プロジェクト、決算額336,000円。5、まちづくり自治基本条例の策定、決算額401,900円。
7ページから9ページ、町の動き、11件あります。1、9月8日、金曜日、奈良県知事表彰、老人福祉功労者表彰受賞。奈良県コンベンションセンターで、令和5年度老人福祉功労者等表彰式が開催され、宮西和弘さんが奈良県知事表彰老人福祉功労者表彰を受賞されました。宮西さんは平成30年度から令和4年度まで河合町老人クラブ連合会副会長を務められ、平成28年からは6年にわたり中山台老人クラブで山樹会の会長として尽力されました。身に余る光栄です。今後とも老人会活動を通じて地域貢献に励みます、と話されました。2、9月25日月曜日、9月27日水曜日、100歳おめでとうございます。今年度100歳を迎える
12名の方のもとへ町長がお祝いに訪問しました。皆さん笑顔で迎えてくださり、内閣総理大臣と奈良県知事からの表彰状を渡すと大変喜んでいただけました。町長からは、これからもお体を大切にしてくださいとお手紙と記念品を贈呈しました。9月30日土曜日、ありがとう古墳フェロー。うまみ丘陵公園内の流山古墳にて、古墳フェローの皆様のご協力をいただき、草刈り活動を行いました。復元している墳丘の吹石部分の草刈りや木々の剪定で、古墳の様子が見えるようになりました。古墳フェローの皆様、ありがとうございました。今後も流山古墳を含め、町内の古墳史跡での古墳フェローとの草刈り活動を定期的に行っていく予定です。4/10/1日日曜日、大人の青春、ママだってスポーツを楽しく頑張りたい。北葛城郡スポーツ協会秋季親睦大会。毎年10月に北葛城郡4町の会場で、ママさんバレーボール、ママさんソフトボール、少年ソフトボール、ソフトテニスミックスダブルスの親睦大会が行われます。今年河合町では10月1日に町立体育館にてママさんバレーボールが開催され、河合、広陵、王子のママさんバレーチームがダイナミックなバレーで熱戦を繰り広げました。大人になっても励まし合って練習して発揮できる機会があるって素晴らしいです。学生時代に取り組んだスポーツでも、これから楽しみたいスポーツでも、また汗をかいて声を出して笑い合える大人の青春を味わってみませんか？河合町で活動する各種クラブともに参加者を募集中です。5/10/1日日曜日、防災デイキャンプ開催。町内の防災士や消防団、自治会の自主防災会の皆さんとで防災デイキャンプが開催されました。町内の親子48人が参加し、災害時の知識や技を楽しく学び、非常時に自分の命は自分で守れるように、ロープワークやジャッキの使い方、ゴミ袋の雨がっぱの作り方などの訓練をしました。6/10/2日月曜日、自主防犯活動に貢献。イカルガホールで地域安全運動奈良県大会が開催されました。清和地区地域安全推進委員河合支部の地域安全推進委員の清和台の柏木俊子さんが、長年の防犯活動への功績が認められ、近畿防犯功労者表彰を授与されました。おめでとうございます。今後もお体に気をつけて、地域防犯活動よろしくお願いします。7/10/4日水曜日、一中体育大会。河合第一中学校で体育大会が開催されました。リレーや借り物競争、綱引きなど、仲間と力を合わせて一生懸命取り組んでいる姿がとても素敵でした。 締めくくりは体育大会の伝統でもある3年生のソーラン節。息の合った迫力のある演技に全校生徒と保護者からは大きな拍手が送られていました。8、10月4日水曜日、3学館連携、白鵬短期大学部との包括的連携協定を締結。王子町の大和大学白鵬短期大学部との包括的連携協定の協定式を執り行いました。この協定は河合町と同短期大学部がそれぞれ保有する人的、物的、資源などを有効に活用して、町の持続的な発展と大学の研究促進、人材育成に寄与することを目的としています。連携協定の事例は次の通りです。1、保健医療分野の知見を生かした子育て支援、介護予防、健康増進などに関する事業の実施。2、両者の魅力向上につながるコラボレーションイベントの発展的な開催。3、清掃活動、お祭り、イベントなどでのボランティア活動を通した地域との実践的な交流。4、福祉分野をはじめとした少子化対策や人材育成などの研究など、これらの連携事項に基づき、行政資源に生かすことで、より一層住民サービスの向上を図っていきます。
9ページ、9、10月6日金曜日、河合砂丸合宿が開催されました。中央公民館で河合砂丸合宿が開催され、第1、第2小学校の児童合計30名が参加しました。カードゲームや名刺作りで交流を深め、屋外のネイチャーゲームや食事も楽しみました。第2小学校の新田先生による天体観測では、土星などを観察し、初体験の子どもたちのほか、ボランティアさんも興味津々で望遠鏡を覗き込んでいました。今回、3時間余りと短い時間での開催となりましたが、各小学校、児童、ボランティアさんの交流の輪を広げることができました。10月10日火曜日、大阪市中央区の株式会社北村建設様からの物品寄贈式。旧イオン西大和店跡地に開業予定のホームセンターの建設を担われている株式会社北村建設様より、町民の方々のために役立ててもらいたいと、ポータブル電源10基、並びに水冷ベスト10着について、代表取締役の北村様から森川町長に寄贈目録が贈呈されました。改めまして、心よりお礼申し上げます。11、砂丸の河合町 PR 大作戦。奈良市で行われたサッカー、J3 奈良クラブ、試合会場でのブース出展。俵本町の面白歴史フェスティバルへ出演。うまみ丘陵公園のうまみフラワーフェスタ出演。柏原市奈良危機万葉プロジェクトへ出演。この秋は各地のイベントで砂丸も河合町の PR をしています。